QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、48歳だね、年が書いてない、車屋勤務ラジオネームひよち、歴史調査でその時代の文書、文書ね、文書、そして文献は、大切な資料です。江戸時代に入ると偽の文書、まあこれはあえて文書と呼ばせていただきましょう、疑問書、偽偽りの文書のことで疑問書も多く作られていますが、歴史研究の上ではそういったものは排除され表舞台に出てきません。江戸時代後期、椿井正隆という人によって、作成あるいは販売された椿井文書は、長年にわたって 歴史研究者たちがこれは本物だと認定し史実として扱っていましたが、近年実は偽物だったと判明しました。特に京都府の山城地域で大量の文書が残っており、地元では再検証に迫られるとともに、郷土史の定説が根底から翻る可能性も出てきております。例えば村と村が対立するような争いの場に椿井さんが登場しました。で、双方の立場を調査し、どちらか一方の主張が有利になる、疑問書、偽りの文書を作ります。そしてその疑問書の嘘を補完するため、他の村の関係のないような別の家系図、連名帳あるいは、絵図を大量に作り、複雑に相互関係を持たせ、嘘が見破れ、ないようにしました。また椿井文書は全てが偽りではなく、一定の、事実の上に少しずつ嘘を織り込んで作られる傾向にあり、しかも偽造罪で捕まった時、いやいやこれは遊びで作っただけですからと言い逃れができるよう、実際にない日付を、記したりしていました。200年間歴史研究家たちに見破られなかった、椿井文書ですが、いつの時代にもフェイクは存在するんですね。フェイクだらけですよこんな歴史文書なんて、いや考えてみれば分かると思うんですけど、今例えばこれだけほらネットだとかね、映像ツールだとかができて、遠くの出来事とかを映像で見ることができたりするじゃないですか、ね、でそうすると何がどう起きてるってなんとなくはっきりと分かるけれど、昔ですよ、その遠くだって隣の町とかさ、あるいはその国を越えて隣の国のとかっつって、なんかそうちょっと100キロぐらい離れたところの話とかっつってもさ、これ伝聞でしかないわけですよほとんどの場合で、それを誰かどっかの寺の住職とかがその伝聞をただ書いてるだけとかね、でそんなのがこういかにもその歴史的事実、ドキュメントとしてその重要な書類、文書であるっていう形でわーんと浮かび上がったりするわけですよ。それによってそので書いてる人の主観っていうのが入ってるにもかかわらず、それがこうニュートラルな歴史的なドキュメントであるかのように受け止める人が、まあ、昔からいて、で、だから言ってみないでしょ、もう例えばなんだそうだな、いろんな大河ドラマとかでね、の原作になってるものがだよ、それはまあ物語なんだけど、ね、でそれがいかにも歴史の事実であるかのように錯覚して見ちゃう人がいっぱいいるじゃないですか、ね、だからそれと同じようなことが実はその文書の中からの派生する世界観の中にも山ほどあって、まあそれを額面通り信用するっていうのは難しいんですよね。でもじゃあどれを信用していいかって、これは大変な本当検証作業で分かんないことの方が多いよね、だからそれを例えばそうですね、まあ劇作家の中にはどうせ分かんねえんだから勝手に創作して面白くしちゃったっていいんじゃねえのっていう堂々と言う人もいるし、まあ創作できるじゃんよという人もいるので、でも下手するとね、その創作してるやつが当たってたりする時もあるんだよね、実そうだったんじゃねえっていうのもあったりして、本当そこら辺は不思議なもんで、まあこの歴史の if もしもっていうところの面白いところなんですけど、まあそこをいじくり倒して作っている、毎週土曜日の、 お送りしておりました番組、うん、はいはい、空想歴史コントロール、ね、年内でめでたく終了が決まりましたので、
めでたくて、
毎回何あの思いつきで喋るのが大変苦労がありましてですね、あれは。
ああ
、はいはいはい、であれ頭冴えてないと何も喋れないんですよ。
ああ、そうか、そうですよね、
うん、何の打ち合わせもしてないんですかね。
はは
ね、あのもういきなり立花幸恵さんが今日は何のテーマですっていうのを聞いて、うん、お題を聞いて、うん、その場で即興で考えて適当なあの大嘘の話を作るわけですよ毎回、
うんうんうん、
あれは大変
すごいですね、うん、
なのであの今後はあの QIC のこのパラキルのワンコーナーとして残ることになりましたので、はい、まあ月に1回だか2回だか、空想歴史コントロールは残るんですけど、うん、まあまあ、 あの大変ですよ。で、まあ、今まであの、ね、歴史の教科書に載っていた例えば我々の世代が当たり前に見てたものが今ではもうそれは載っていないとか、ね、あるいは別なものになっているとか、うんうん、まあ、有名なところで言うと足利尊氏がこう髪をこう振り乱して、馬に乗ってあの駆け抜けていく絵がありますが、あれは今ではただの騎馬武者になっているとかですね、あといい国作ろう鎌倉幕府と言いますが、鎌倉幕府が成立したのは、はい、いい国ではなかったらしい、とか、そもそも鎌倉幕府ってないらしい、後の時代がそう言ってるだけで、あれはね、うん、あのただ鎌倉にあったってだけのただの行政機関でしかなかったとか、いろんな説があったりとか、あのいろいろですよ。でまあ例えばその割と今に近い幕末以降の歴史に関してでも、今まではねもうそれこそ芝士官と言っていいかもしれないですけど、龍馬が行くだの何だののおかげでなんとなく幕末のね、いわゆる明治の元勲と言われるような、後に明治の元勲と言われるような人たちがものすごいこうクローズアップされてしまったんだけれど、今回の大河ドラマ「青天を衝け」ではどちらかというとそうでなかったっていう、ま、もう全くもう真逆の、視点で、しかもこう榎田新右衛門がいかにも喜ぶ展開を散りばめているということで、本当に今回の、大河ドラマ「青天を衝け」も最初は全く期待してなかったんですけど、私の中での、大河ドラマトップ5に入るというですね、
そうなんですね、
まあ、これに関しては青天を衝けに関しては第1話から全話録画して撮ってるというぐらいの、ものでございまして、
あと何回ぐらいでしたっけ、もう終わったんでしたっけ、
あと1回1回か2回でしょ、あと
っていうこと、今日の日曜日ってことですか、
今日と来週じゃなかったっけな、ちょっと
26日ですか、
拡大スペシャルにはなってたけどね、
ああなるほど、
19日放送分は、あ、どうなんだろう、19日放送分で最終回なの、知らねえ俺、
いや、ちょっと分かんないですけど、そうなんです、
でも最終回っぽいよな、なんかな、
まあ、ですよね、もうだって年末はもう
26まで引っ張ってなかったと思うけどね、
はいはい、
ちょっと私もよく あんまり気にしてないんでね、そこら辺
は、はいはい、
ということでございまして、まあ歴史のイフ、もしもそういったことに関しましていろんなね、皆さんの興味をね広げていただければいいんじゃないかなと思いますけどもね、というわけでございまして、ようやく今頃になってカフェインがちょっとだけ効いてきたような気がしますが、でももう番組はそろそろエンディングというところでございまして、まあやっぱね番組が始まる30分ぐらい前にドーピングをしておかないと
しておかないとですね、そうですね、
脳みそのねこう吹き上がりが全然ダメね、
違いますよね、
今日全然吹き上がらないもん、今日はダメな回だったと思うんですけど
でもスタジオにアシスタントもいないから ねそこも大変ですよね、
まあね、いや私別にアシスタントなしでもなんとかなるんですけど、
はい、そうなんですね、
だってほらアシスタントなしの時はどうするかというとはい、もう最初からもうアクセルもう踏みっぱなしでいくわけですよ、
うんうん、
でないと失速したらそこでなんかこう萎えちゃうんで、うん、もう一気に突っ走んなきゃいけないんで、 まあそれはそれで、ワンマンでやった時はなんか柳田さんすっげえ面白かったですねとかって言っていただけるんですけど、ただ、うん、疲労感は普段の何倍も疲れるんで、もちろんね、ちょっと今はあんまやりたくないですけどもね、
はい、
ということでございまして、まあ、今日だいぶ寝てるんですけどね、まあ、なんだか未だにまだ眠いというね、なんかねここ2日間ぐらいね、なんか気圧のせいなのか何なのか知んないけどね、ものすごい頭が
寒さじゃないですか、寒さここ2日間寒の、
で俺、まあ、
寒いし、
まあ、寒さに強いからね今もだって俺素足だし
あ寒か
そもそも靴下履くのが嫌いで、
まあスタジオあったかいですもんね、そこ
でも何にも別に暖房も何も入れてないんですけど、
ね、うん、
むしろ暑いぐらいで、うん、今何度なんだここは、今ちょっとね、今時計が今影で見えなくなっちゃって、23度あるな、スタジオ、
あったけえ、超あったかい、
まあというわけでございまして、そうか、もう行く年来る年のテーマとか発表しなきゃいけない、忘れてたな、
そうですね、もうだって2週間切ってますからね、もう
なんだかんだで忙しくてね、ここのとこね、
いやそれは忙しいですよ、そこは、
というい
っぱい番組もありますし、
昨日は昨日で某警察署に行って、
大変でしたか、
取り調べを受けてきたんで嘘です道路使用許可を取りに行ったんですけどね、道路使用許可っていうのを 取りに行ったことがなかったんで、俺いつも部下が取りに行ってたりしてたんで、はい、初めて取りに行ったんで面白かったですよ、こういう仕組みなんだとか思って、やっぱこの年になってこう初めて見るものとかって本当楽しくてね、
そうですね、手続きとか楽しそうですね、
警官のドライな対応ってこうなのねとか思ってね、でそれをね負けないぞと思って、まあ超下手にこう腰を低くして、もう俺は西川清しかみたいな感じで相手を乗せて笑顔をとついに向こうから引き出したというそんな話はどうでもいいです、というわけでお相手は榎田信也門と
吉良英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。